んにちは。どうも、始まりましたハツカレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦と、
はい、ハツカイチ国際交流協会会長の望月力です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、肩書き変わった。
あ、ちょっと会長、今日はちょっと会長としていつもねちょっと違うんですけど、
う
ん、
そうですよね、はい、国際教育スペシャリスト。
そうなんですよ。
もう一回聞いていいですか、
ね、今日はハツカイチ市国際交流協会の会長として来ております。
おや、はい、何かあるんですね、理由が。
今日は何かあります、
はい、で、はい、今日はですね、フレッシュなゲスト、はい、お二人来ていただいているので、もう早速、
そうですね、
お招きして、はいはい、じゃあどうしましょう。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、広島修道大学、から参りました、3年生の田中相馬と申します。
田中相馬さん、ね、お、
はい、同じく広島修道大学から参りました3年生の後呂舞です。
よろしくお願いします。
田中
相馬さん、後呂舞さん、お二人は3年生ですけど、学部とか学科はなんていうところに所属なんですか。田中さんは、
私は国際コミュニティ学部の国際政治学科というところ
です。国際政治学科、はい、政治、後呂さんは、
私は健康科学部の心理学科です。
おー、違う学科から、うん、何しに来たんですか今日
関係あるんですよ、
関係あるんですか、
ね、私がさっきあの会長として今日来てる
初会知事、
そうなんです
よ、国際交流協会
協会としてのちょっとイベントに2人ちょっと力を貸していただいてまして、
は
い
はい、おー、ちらっともじゃあ聞いちゃいます、そのイベント。
いや、そう、お願いします。はい、じゃあそのイベントちょっと説明してもらっていいですか、う
ん、はい、この初会知事国際交流協会のが、主催している、初会知事の平和ツアーといって、留学、広島、日本に来ている留学生を、広島に招いて、うん、留学生と、広島の学生と、国際交流協会の、が、協力して、留学生に、広島の平和だったり原爆についてしてもらって、そして一緒に考えてもらったりする活動になってます。
うん、名前がだから初会知、ピースツアー、
そうですね、まあ、正式名称は初会知平和ツア
ー in 広島
2026という
のがあって、
あるんですよ。
で、対象が広島、日本に学びに来てる留学生、
うん、そうなんです、
たちをこう広島に招いて、
はいはい、でホストファミリーさんのとこ泊まってっていう。
あ、泊まるんですね。あ、じゃあ何日か、何日間の、
8月5日水曜日から8月9日、
うん、あ、結構長い。
そうですね、
で8月6日を挟んだ
期間
でのツアーなんですね。でそれに参加するっていうことは、だから、なんだろう、同年代の留学生の子たちをちょっとこうアテンドするみたいな感じになるんですか、うんうん、田中さんも後呂さんも。
あ、そうです、
そうです
、うん、
もう今回が初めてじゃないんで、
ね、おや、あ、そうなんですか。何回目？
3回目です。
あ、もうじゃあ1年生の時から、はい、参加してるんで、じゃあちょっとツアーの内容も気になりますし、なんかどうしてそんな参加しようと思ったのかとか、うんうん、参加してなんかどんな、なんだろう、面白い発見があったのかとか、
う
ん、ちょっとまた後半で深掘りしようかなと思うんですけども、
ね、はい、
ちょっと今回からやってみようかなっていうのはね、3時のおやつのコーナーということで、
初耳
言ったことないし、ありきたりなタイトルすぎてちゃんと言えてないんですけど、いや、ちょっとこの番組で3時から始まるし、
確かに
何かを学ぶにはまず糖質がいるでしょということで、ちょっとまた今日もね買ってきました。デリカウィングのね、廿日市の中にあるスイーツ工場からですね、はい、出来たてほやほやのセブンスイーツ、デリカウィングのセブンスイーツ、今日は4つ買ってきたんですけど、
はいはい、
これ知ってます、この青いキャラクター。
知ってます。
え、
クッキーモンスターじゃないの？同じこと思ったの、クッキーモンスターだと思ったら違うの、これ。スンスン、スンスンでしょ？
スンスン、はい、
スンスン、イントネーション合ってます？スンスン
合ってます。
いや、
全然知らない。
これ前回か前々回、何でしたっけ、エスターバニー、
あ、はいはい、エスターバニー
っていうキャラともコラボしてて、
はい、
それも知らなかったですよ。なんかセブンイレブンが独自に作ったウサギのキャラかと思ったら違うやつで、うんうん、僕も最近今時の流行ってるキャラをセブンスイーツで学ぶっていうあのネットとか持ってればあんま見ないから、
ね、はいはい、
これ、え、後呂さん解説してもらっていいですか。
え、パペットスンスンって言うんですけど、
パペットスンスン
がちょっと面白おかしく相談を乗ったりとか、うん、そういう
喋る
んですよ。
日本語、
あ、日本語喋ります。
いや、なんか調べたら日本初のキャラクターらしく、
そうなんですか。 YouTube
え
YouTube で
YouTube かな、 YouTube でありますね、チャンネルがあるんですよ、
先生の。一応調べたらなんか YouTuber っていう肩書き出てきたから、うん、らしいです。そのコラボがあって、ね、だからそのコラボ3つと、あとはもう1個はあのよもぎ香る草餅、
うん、
分かってきたのがですね、このスンスンコラボのね、スンスンのふわふわクリームのプリンか、
ほ
う、ね、スンスンの、もちっと白いどら焼きチョコバナナクリームか、スンスンのふわ食感のマシュマロ大福ブルーベリーとか、よもぎ香る草餅、これちょっと食べながら交流しましょうか、我々も。
いいですね、
ちょっともしかしたらね、必要のない緊張されてるかもしれないですこの番組においては全く
不必要ですから
、いらないんで、ちょっと食べながらなんかね、はい、じゃあ どれにします、じゃあ最初ゲストの2人、
ね、
でもこれあれですよ、多分どれ選ぶかでもう心理学科だから、もう選ぶ、もうあ、それを選んだってことはみたいな、
いや、その能力はないので
、ない
そ
じゃあどうぞ、レディーファーストいきますか。
あ、いいですか、はい、私このマシュマロ大福、これがすごい美味しそうです。
本当に、あ、
気になりますね、
僕逆にこれ見た瞬間に顔色悪い大福だなと思っちゃった正直ね、っていうのはブルーベリーの見たことない、でもこれ多分スンスンカラ
ー、あ、そういうことです
ね、言われてみれば可愛い、ちょっと淡い青みがかった大福でもブルーベリー味っていう、ちょっと今旬ですからね、ブルーベリー、
若い感性は選ぶ、
でもこれは美味しそうだと思うんですね、
思いますね、マシュマロと大福っていうのがすごい新しいので、
なるほどね、
いいかなと思います。
いや、この選ぶ感受性もなんかちょっと丸くなりますね、うん、じゃあ田中さんは、
じゃあ自分はちょっと手前にあるんですけど、
はい、
スンスンのチョコバナナクリームいただきたいなって、
いいですね、その心は、
自分がもう毎日バナナ食べるぐらいバナナ大好きなので、
はい、
もうバナナが大好きっていうところだけなんですけど、はい、
いいですね、選び方
すごく美味しそうだったので、
はい、もうどうします、
私はもうおじいちゃんなんでよもぎで
そんな自分のスコットースの卑下しなくてもいいんですけど、
よもぎ最高に美味しいです ね、 ですね、いいですか、
今年何個食べたかなっていう、じゃあちょっと、じゃあ少しね食べながら、 まず開封しますか、食べましょうかね、
はい、はい、ASMR
でということでね、はい、いや初めて知りました、スンスン、いやだ、そもそもスンスンって読めなくて、
うんうんうん、
SUN って書いてあるからサンサンと思ったら
確かに
これ英語的にはありなんですか、 SUN でスンスン、
まあまあ、 読み方としてはいいと思いますけどね、あの U はうって発音もしますので、
そのまま読んでいいんです
か、ただ難しいですね、初めて知ったけど、
う
ん、
クッキーモンスターではないぞっていうこと、
クッキーモンスターとしか思わなかったな
セサミストリートだと思って、
ちょっと世代がね、
スンスン、あれセサミにスンスンってキャラいたのかなと思ってはい、こうやってスマホ持っちゃいましょう、食べようかな、食べながらね、やっていきましょうか、でもまあ一応僕もじゃあゆっくり話しながら、
うん、
僕のトークゾーン、
そうですね、トークゾーン
ですから、食べてもらいましょうか、
はい、
まあ、食べづらいと思うんでまず一回開けます、
はい、
ね、もうちょっとねふわふわクリームのプリンも食べながら、
ね、うん、一気にね平均年齢が下がって、
うん、いいですね、
2人のおかげでね、
うん、よいしょ、いただきます、うん、やっぱまずはね糖質がふわふわ、うん、うま、
はあ、今日はキックボクシング後、
今日はねキックボクシング行ってるんですけど、朝ちゃんと走ってきました、
お、走って
続いてます、150日ぐらいで、
おお、すごいすごい、2人はなんか運動とか、
自分がジムに通って、
あ、いや、そんな感じ、なんか鍛えてる感がありますよね、
はい、やっぱなんかねしっかりトレーニングしてるんだろうなっていう、
してる感がありますね、
はい、どこの部位鍛えるのが一番得意なんですか、
やっぱり胸ですかね、
うん、なんかしっかりなんか鍛えてる感、
鍛えてる感ある、
ありがとうございます、
もう朝もバナナ食べるみたいな感じのところ
だ、ね、ストイックな
じゃあちょっとしっかりね筋肉にグリコーゲン貯めてもらって、その糖質でまた次のエネルギーにつなげてもらえながら、
いいですね、
なんか冷やしちゃうね本当で、じゃあそんな風にいつもとちょっと違った流れで始めていくんですけれども、うんうん、一応ねテイクでいきましょうかね、
はい、
はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウング、デリカウング株式会社の提供でお送りしていきますということで、ね、デリカさんのスイーツ食べながらなんですけど、愛も変わらずですね、僕、まあ、本をまた書いてるんですけれども、うん、でも正直自分の本書くよりも人の本読む方が楽しいなと思って
この間でも出したばっかりですよね、
あ、そうですね、ちょうど1ヶ月前にカズからの挑戦状っていうね、おかげさまで結構いろいろ、
どうですか反響は、
いただいて、いやいや、なんか本当いいです、すごく業界の関係者とか数学者教育者からもすごい褒めていただいてるんで、数学者じゃない自分が数学の本 書いていいのかしらっていうのを思いながら、あ、いいっすよ、本当に
はい、食べながら
もぐもぐしてもらって全然大丈夫、はい、普通にあの美味しいとか言いながら食べてもらってだしね、やっぱこの時間はなんか甘いの食べながら、うん、こう本読むみたいなね、ゆったりするっていうのも一番なんか贅沢な、いいです、ね、どうですか、後ろさんの食べてるマシュマロ大福
美味しいです。まだブルーベリーまで到達してないんですけど、
う
ん、
は
い、
外のこう皮、大福の外の皮の部分が青みがかってスンスンカラーになってるんです。そこは味は
味普通のお餅と一緒ですね。
やっぱ中のブルーベリーのソースまでいくとブルーベリー大福になるんです。
なるほど、
美味しいです。
そもそも大福でブルーベリーって結構珍しいです、
うんうんうん、組み合わせがね、
そう、甘み系なのか酸味系なのかも気になりますけど、う
ん、さっぱり。
田中さんは、
自分はこのどら焼きの生地の中にバナナ風味のホイップクリームが入ってて、中にチョコチップも入ってるので、すごくマッチしてるなっていう、すごく美味しいですね。
このなんか和洋折衷な感じ得意ですよね、
う
ん
う
ん、映画さん
ね。あ、そうですね、
どら焼きだけどちょっと洋風っぽい、
もちもちふわふわ系がねやっぱ得意ですね、まあ、デリカさんは。美味
しいですよね。で今日なんですけど、いつもはまあなんか宇宙の話だったりとか、うん、まあ数の話をしてるんですけれども、あれ今なんか
大丈夫です、
誰かなんか大丈夫、あの人間じゃない鳴き声みたいな
大丈夫です、あの、はい、気にしてどうぞ
大丈夫ですか、なんか、はい、あの廿日市市ね、あの国際交流協会からなんか連絡
大丈夫です、あの大丈夫、ダメ出しとか来てないで大丈夫
もう来てるから。で今日紹介しても全然違うんですけど、なんかまあ痛みについて学ぼうと思って、このね、痛いところから見えるものっていう、うんうんうん、これ著者の方が柏木弘樹さんという方、この方になんかいろんな本出してる方なんですけれども、なんていうか、まあまず2人ともなんか痛い経験ってあります？これ痛かったこれみたいな経験って
、あ、子供の頃に骨折をしたとかっていうのが
したんですか？
はい、手首を。
何歳ぐらいの時
は？中学生の時にサッカーをしてる時に、はい、
転んでそれもこけた瞬間に分かったんですか？
そうですね、もう行った行ってもずっとついてたので、
その時の痛みってどんな感じでした？
あ、感覚だとズキズキなんです。どういった、そうだな、すごいズキズキしてる、
ズキズキして笑いながら、あんま痛そうじゃなくて泣きました？
あ、泣きました。
あ、泣くほど、
じゃあ結構痛いですね。
え、後ろさん
は？私は小学生の時に宿題をしていたんですけど、うん、シャーペンで、うん、その芯が折れて、うん、目に入ったんですよ。
怖い。
で、もう取れなくて、全然水で洗っても、でも親にどうしようどうしようってなって、結局もうこうやって取ってもらってなんとかなったんですけど、痛かったですね。
結構毒ですもんね、あの、はい、鉛の部分
が、ね、そうですよね。
痛いし、その取れない不安みたいなのも、
はいはい、
あったりして、で結構皆さん多分いろんな痛い思いをした経験があると思うんですけど、やっぱこう大人になるについて、人の痛みが分かる人でありたいなと思いつつ、実はそれってすごい難しいよねっていうのが、うん、まあ、この本で語られてて、そもそも痛みってめちゃめちゃいろいろあるじゃないですか。場所も違えば程度レベルも違うと、うん、でしかもその痛みを言葉で表すのも難しいと、さっきズキズキって言いましたけど、で例えばこう周りの友達だったり家族が痛がっててもどう痛いのかどう苦しいのかって結構わからない。で本人、痛い本人もどう説明していいのかわかんなかったりすると、うん、で例えばなんかもう先生とこ行って腰が痛いんですよ、これ痛いんですよって言うと、いや痛いだけじゃ分かんないから、うん、何がどう痛いのとこ聞かれたりとか、で逆にお医者さんからここがズキズキするんですねって言われた時に、本当はズキズキじゃないんだけど、はいそうですって言っちゃったりみたいな、なかなかこう伝えるのが難しいですよねっていう中 でこの著者の方が、これあの指定難病 あの潰瘍性大腸炎を患ってる方でもあり、でまあ、その潰瘍性大腸炎はなんかもう大腸にこう炎症ができて、で下痢が続いて血便が出てしまうと。で普通の下痢の時でも、ひどい下痢の時って結構お腹痛かったりするじゃないですか、うんうん、あれのなんかそれのひどいやつですみたいな書いてあって、でしかもその後手術した後になんか麻酔のミスがあって、術後にもその、まあ、要は量が足りなくって、痛みが術後の痛みも来た、でそれはもうお腹にナイフ刺さってるような感じだったとか、でその後あの下痢をずっとしてたんだけども、ある時はこう腸が詰まる腸閉塞、あ、これもなんかもうすごい痛みの代表例らしくて、かと思ったら多分免疫が落ちてたのか、ウイルス性の歯肉炎にもなって、もう水が飲めないほど口の中が痛かったみたいな、まあ、いろんな痛みを経験した中で、 この本の中の引用なんですけど、まあ、人の想像力はもう病気に関してはまるで及ばないと、経験しないと分かんないことばかりだっていうのが書かれてて、でこの中の特に4章が、まあ、今日紹介したいなと思ったんですけど、4章がですね、お前なんかには分からないと言わない、言われないためにっていう章になってて、で、まあ、いろんなこうなんか気をつけるべき点があるなと思ったのが、まあ、痛くない側の人が気をつける点としては、この本も引用なんです、83ページからの引用で、人の痛みを知るためには自分の痛みから類推するしかないと、これは致し方ないことだと、他に方法がないのだから、しかし自分という物差しで他人を測ればどうしたって測り間違いが起きることがあるというのがあって、でこれまた別の本 の一人で苦しまないための痛みの哲学っていう本が引用されてる、その引用されてる分そのままここでもちょっと抜粋させてもらうと、例えば自分が失恋をして非常に苦しい思いをしていると、友人が「ああ分かるよその気持ちは」と言って何かと助言めいたものを言ってくれたとすると、またきっといい人に出会えるはずだよなどと言って慰めてくれたとすると、このように簡単に共感された時、逆に私たちはお前などに分かるはずがない、それは違うという気がすると、分かったと言われれば言われるほど疎外感を覚えてしまうことがあると。いやこれは確かにそうだなと、
あるかも、
それ分かるよみたいに、うん、でも言っちゃうけど、でもそれも自分の経験から、
うん、
ね、その痛み、その時の失恋の気持ちだったら寄り添うしかないから、そうなってしまうと。で例えばなんかインフルエンザにかかって寝てますって連絡があった時に、多分前に自分がかかった熱の苦しい思い出から引っ張り出して類推して当てはめると、でもなんか多分あまあ大丈夫、 2,3 日したらすぐ良くなるよとかって言っちゃいそうだなとかって思ったり、うん、で多分骨折も僕骨折したことないから、うん、その痛みが分かんなかったけど、もし別の人が骨折したっていう話を聞いたら、多分田中さんは自分の手首の骨折の時の痛みだったり、そういうのからこう類推してあなたはこうなのかなみたいなのを想像したりしようとすると、
うん、
で、まあ、これはまあついついこう痛くない側当てはめちゃうよねと自分の経験から。でもう一個、痛い人側の気をつけるべき点っていうのも、これがなかなかなんか目から鱗だったんですけど、これ91ページからの引用で、なんかこう相手がありきたりな型にはめようとしてくること以上に怖いのが、自分からありきたりな型にはまっていこうとしてしまうことだと、
うん、
で例えば私のような難病患者は、難病になって散々辛い思いをしたけれど、そのおかげでいろんな人とも出会い、精神的にも成長し、結果的には良かったです、今の自分があるのは病気のおかげだと前向きに捉えていますというような不幸克服物語、終わりよければ全てよし物語を周囲から求められると。しかしそんなことは実際にはほとんどない、全くないとは言わないが、海に溺れかけた時にアワビやサザエをついでに取ってくることができてよかったですというぐらいなかなかないことだと。結構この方ね、ユーモアを交えながら説明してくれてるんですけど、実際でそういう物語に自分を当てはめて難病体験を語る患者はとても多いと。要は病気を患ってる側の方がなんかそういう物語とかに入っちゃって、自分の思いとかを正しく言えなかったりすると。でなぜそんなことをしてしまうのか、それは孤独だからだ、話を聞いてほしいからだ、そしてこういう物語にはまっていれば人から好かれるみたいな、うん、痛い側の人側のやっぱ悩みというか、
うん、
向こうからも当てはめられちゃうし、自分からもこうはまっていこうとしちゃうみたいな、そういうやっぱ難しさ、痛くない側は痛い人の気持ちをこうやっぱり体験したことない以上どうしてもわからないし、体験してる側もそれをうまく伝えられないっていう、でそこになんかこうトラブルが起きてない欲しくないということで、この柏木さんは痛い人と痛くない側の人の間をつなぐような本になればっていうふうに書いてて、じゃあ痛くない側の人はどうしたらいいのかっていう心構えとしては、痛みっていうのはもう経験したことない人にはもう絶対理解できないものだっていうのがやっぱ真実だと思うと。でこれも引用なんですけど、ソクラテスの無知の知ではないが、いくら想像しても経験していない自分には分からないことがあるという前提に立つことがまず理解のスタートラインだと思うと。分からないことがあると思えればもうかなり分かるに近づいているのだというのが書いてあって、いやこれ結構だからなんか痛みの本であるんだけど、なんかコミュニケーションとか交流する上での原則みたいな感じだなと思って、やっぱもう相手の置かれてる、まあ、国も違えば立場も違えば境遇も違うっていう中で、でもついついなんか経験を積めば積むほどなんか分かった感じになってしまって、なんかこう分類しがちだったり、でもなんかやっぱこうちゃんと分からないっていう前提に立って分かろうと歩み寄ろうとすることがなんか大事なんだなっていうのを思わせてくれる本っていう感じで、これはね本当この ちょこっと読むだけでもすごいなんか学びのある。でしかもこの方がね、いろんな本の文学からいろんな抜粋をして、るんで、結構なんか、学びの本としてもいいんですけど、これはねまだね読んでる途中なんですけど、なんかすごくなんかいろいろこう本当いい本だなと思ったので、
深いですね。
そうなんですよ、見たいところから見えるものということでね、柏木弘樹さんの本、これ、ね、すごいおすすめなんで、ぜひ手に取ってほしいなと思いました。
伊豆さんは一番痛かった経験は何ですか？
僕はでもね、割とね、あのちゃんと水飲まないと頭痛になることが多くってね。でもじゃあその頭の痛さってどれぐらいかっていうとね、なかなか難しい。一番ひどい時はこう万力でギューってなんかされてるような痛みがあったり、
しんどいですね。
でもじゃあそれをじゃあ0から10段階で言われたらどれぐらいの痛みですかって言われた時に、いや10って言っちゃっていいのかっていうね、自分の10分からないしみたいな。
確かに
3って言われると、いやなんかもうそこまでは、でもちょっとこう大げさに痛い風をこう装って心配されようとしてる自分もいるなって思う時もあって、あーとかうーとかって言ったりして、大丈夫って声かけてもらおうとしてるなみたいな、なんかそういうなんかね、いろいろなんか考えさせられる本であり、その痛みを抱える人がいろんな気持ちをこう細かく言語化してる本なんで、これはね読んで本当損のない本だなと思いました。
ありがとうございます、はい、では1曲目いきますか。
じゃあその骨折経験のある田中相馬さんが選んでいただいた曲、じゃあ曲なんていう曲ですか？
そうですね、この曲は、マックスっていう方のそのチェックリストっていう曲なんですけど、はい、これが自分がよくアルバイト行く前にちょっとバイト先が広島市内なんですけど、結構シティ感でポップ感があって、すごくそのバイト前入る前にすごく気分よく上げて入るために聴いたりしてた曲です。
いいですね、なんかアスリートが、ね、スタートライン切る前に気持ちを上げる
じゃないけど、
そうね、確かにポジティブな気持ちで仕事を行く時の曲ってことなんですね、じゃあお聴きください、マックスでチェックリスト。はい、ということで、お聴きいただいてる間にちょっとスイーツタイムでもぐもぐしてましたけども、はい、このね、デリカさんのセブンスイーツの美味しさ伝えるのも難しい
難しいですね、
はい、美味しいしか言ってない、
美味しいしか言ってない、うん、なかなかね、
ふわふわともちもちっていうのもね、なんかもう言葉のそのオノマトペだけからもなんかいいですよね、はい、
そうですね、
弱いですよね、ふわふわ、ふわふわもいいしもちもちでもいいってね
、はい、難しいところですが、
じゃあもちぐさん
の、はい、私じゃあ英語コーナー行きたいと思うんですけども、まあ2人ちょっと共通点があるということで、あれですよね、
はい、はい、ESS ですかね、
ESS
のサークルに入ってます。
ESS って何ですか？
訳なんですけど、 English Speaking Society っていう英語を、使ったあのサークル活動を大学でしております、う
んうん、あれですよね、いろんな大学にありますよね。
そうです
ね、 ESS ね、私の大学にもあったんですけど、友達も入ってて。
何するんですかそれ、サークルで？実際英語で喋る。
そうですね、英語を使ってトークセッション、一つのお題についてトークセッションをしたり、修道大学に来ている留学生をと一緒に活動して英語を使ったりっていう感じで、うん、主には英語を使って、何か会話をしたりとか、なんかクイズを答え、クイズに答えたりっていう感じの活動を毎週やってます。
あ、すご
い、すごいですね、
真面目ですね、
素晴らしい。まあ、そんな私の英語コーナーではじゃあちょっと英語に触れていきたいなと思うんですけど、まあやっぱこの平和ツアーに、絡めてですね、まあ、ピースっていう言葉をちょっと深掘りしていきたいなと思うんですけど、いいですね、ピースって平和以外にどんな意味があるかご存知でしょうか？
わかります、
はい、
パーに勝つやつですパーより強き、
なるほどね、はい、はい、グーチョキ、
このピースサイン、
あ、このピースサインね、あ、そうですね、これもピースはでもあれですよね、平和の意味ですよね。
あ、これはそうなんですね、はい、ピース、
あの平和以外に peace and quiet とかっていうことがあるんですけど、まあ、その静かで落ち着いた空間とかっていう時に peace and quiet、 this room is peace and quiet とか、
もう本当ざわざわしてないと、そう、酔っ払い同士が喧嘩してるような感じじゃなくて、そうですね、はい、もう湖にこうさざ波も立たず、
そう、そんな感じです。
Hey, peace and quiet。 あ、ピースとクワイエットがこうくっつくと、
そうなん、あ、というかまあピースだけでもね、うんうん、あのピースフルとか、
はいはい、
あのすごくこう平和以外にも静かで落ち着いてるっていう、状況を示すのにピースって使うことがあるんですね、うんうん、で、他にも ちょっとじゃあ、あれですか、お金を払う、英語で
ピーピ
ー、あ、ピンポンです、ペイですね、
ペイ
ペイ、太平洋、
パシフィックオーシャン、
お、正解、パシフィックオーシャン、これちょっと難しいかもしれないですけど、赤ちゃんのおしゃぶり、これちょっと難しいかもしれないですね。
ヒントヒント、でも P から始まる、
あ、正解、 P から始まります。でもちょっと聞いたことないかもしれないです、うん、あのパシファイアっていうんですけど、
聞いたことない、
パシファイっていうのが、うん、穏やかなとか、落ち着かせる、なだめるっていう意味なんですね。でこの赤ちゃんを落ち着かせるものっていうので、このおしゃぶりのことをパシファイアっていうんですけど、いずれの言葉、この今言ったペイ、パシフィックオーシャン、パシファイア、全部ラテン語のパックスって PAX っていう言葉を語源にしているんです。でこの PAX っていうのは平和っていう意味なんですね。
お、まあ、つまりペイ、ペイ、ペイ、
そうなんです、平和なんですか。ペイっていうのはもともとは相手を満足させる、で争いを収めるっていう意味がもともとあるということなんですよ。
なるほどね。でもまあ確かにそうですよね。ペイしてもらわなかったら、
まあそうですね。
ちょっとちょっとそこのお客さんです、
ね、なりますよね。
うんうんうん、
はい、あとはまあパシフィックオーシャンっていうのは穏やかな海なので、太平洋っていうのは、それでパシフィックオーシャンっていうふうに言う。
そりゃもうノドグロがいる荒れた日本海にはペイ的なものは使えないわけですね。
日本海はちょっとあれですね。
やっぱパシフィックじゃないですね。
そうなんですよ。
そういうことなんだ。でもこれって知るとパシフィックオーシャンの本当なんか穏やかさが、
う
ん、
そう際立ちますよね。
うん、あ、これ面白いですね。
そうなんですよ。ちょっと語源にね、まあ本当におしゃぶりとか、まあお金を支払うとか、太平洋とかって全く違う言葉に見えるんだけど、実はこの平和っていう言葉を語源にしていると。
つながってるんだ。面白い。ちょっとその視点で探すとまだまだなんかありそうな感じは。
そうですね。あるかもしれないですね。あとは。まあ、今回そのね平和ツアーでも行きますが、平和記念公園にある、平和の灯火、うん、これはいつ消されることになってるでしょうか。
え、消される
消される条件があるんですよ。
知らなかったです。
私もこれ知るまで知らなかったです。
でもそれはやっぱり平和に関連してというか。
そうなんですよ。
なんだろう、まあ現実的なことで言うと、もうこの地球上から原子爆弾がなくなった日とかですか。
正解、さすがですね。
でもそれはもう灯された時からそういう願いを込められてる
んで、うん、そうなんですよ。世界から核兵器がなくなった時に消されると、うんうんうん、まあこの間5月20日ね、20日市の宮島の、霊華堂の、うん、建物が燃えてしまった、うんうんうん、火がね、
はいはいはい、
消えずの火が、消えてしまったと。普通こう火ってね、まあ、オリンピックのこう火とかも消さないように守るじゃないですか、
うんうん、
でもこの火はいつか消えることを願って、灯されてると
。なるほど。だからついている状態はまあある種、
まあ、良くない、
望ましくはない。
そうですね。
なるほどね。あ、でもその意味をまた聞くとちょっと見方変わります ね。
そうですね。そう、これぜひ留学生の皆さんに言ってほしいなと思います、うんうんうん、そして、最後、戦争はどこから始まるでしょう。
なんだこれは。
まあ、これはちょっと哲学的な話になるかもしれないですけど、どう思いますか。
戦争ですか。個人の個人間のところから、
うん、
はい、異文化っていうところで、
うん、
そういった何か衝突っていうところの意味ですか、
ね。なるほどなるほど、はい、いいですね。後ろさんどうですか。
私も争いとかやっぱり人から生まれるかなって思います。
うん、伊豆さんありますか。
逆に愛とかじゃないですか。
あ、
やっぱ大事なものがあるからこそ、それを踏みにじられた時にやっぱ許せなくなると。どうでしょうか。
なるほど、はい、いや、まあ、答えはそれぞれ、うん、変わると思いますが、ユネスコ憲章には次の有名な言葉があってですね、うん、Since wars begin in the minds of menIt is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed っていう言葉があって、すごく有名な平和に関する言葉なんですけど、戦争は人の心の中で生まれるものである。だからこそ平和を守る砦も、人の心の中に気づかなければならないという言葉なんですね。で、多分3人が今言われたことに共通すると思うんですけど、やっぱこう人の心とか、まあ、愛とかっていう言葉もありましたけど、まあ、そういうところからこの戦争っていうのは始まると。 だから何かね銃を持つとかそういうところからね核兵器がとかって始まるんじゃなくて心の中から始まる、ここをやっぱり常に私たちは、考えていないといけないと。でうちの園の子供たち、うんうん、あうちね園子供園をねやってるんです、あの本業はね、うん、子供やって
あれどうだ今この会長なの本業じゃないんですか
これもあの本業っちゃ本業なんですけどボランティアでやってますからね私、
あ
国際交流協会会長は全く金銭的報酬なしでやってますからまあそういう意味の本業ね、
はい、なるほど。
でそっちの園の子供たちもやっぱりこう平和公園に連れてったりとか、してるんですけど、やっぱりそういう子たちにそう戦争のこととか学ぶわけですよ。でその子3歳4歳5歳の子供たちもこれ戦争どうやったらなくなるかなっていうふうに聞くと、やっぱこう喧嘩をしないとか、
うんうんう
ん、なんか嫌なことあったらちゃんとお話しするとか、
うんうん、
叩かないとか、うんうん、噛みつかないとか、うんうん、そういうのがいろいろ出てくるんですけど、でも子供なりにやっぱりこうは分かってるわけですよね、
うん、
心の中からやっぱりこう平和を作っていかないといけないっていうのが。だ今回ねこれをやっぱこのピースツアー平和ツアーでやっぱこうねこうやって日本の学生さんと、留学生がこうつながってこう平和について考えるっていうのはすごくいい試みだなと思って、今日ですねちょうどね園長ミーティングっていうのをやってるんですよ、
うん、
うちの園の園長たちが集まって、
うん、
でまあいろんな保育の問題とか、
はいはい、
まあ、各園でこういうことが起きているとかっていうのをいろいろこう話し合うんですよね。で今日話し合って午前中にでその中で一個出たのが、外国人の先生がいるんですよ、うち外国人の先生たちが、各園に4人ぐらいいて、で子どもたちが英語 に日常的に触れるんですけど、その外国人の先生がご褒美にすごい頑張った子にキーホルダーをあげたんですよね、
うん、
でそれ自分でお金で買ってきたキーホルダー でそれを何個かあげたんですよ、うん、でそれって日本の保育的に言うとですね、
うん、
あんまりよろしいことではない、
聞かないです
よね、そう聞かないですよね、
うん、
でやっぱ物で釣るじゃないですけど、
うん、
日本のこう保育観的にはあんまり好ましくない、
うん、
でも実はこれ海外では結構そういうのあったりするんですよ。なんかすごい頑張った子に対してこうご褒美でお菓子をあげたりとか、
うんうん、
おもちゃをあげたり、で私も覚えてるんですよ、私海外に住んでたんですよ、ちっちゃい時ね、うん、だからそういう経験があって、まあ、海外では結構割と普通だったりする、
うんうん、
だからそれってでも本当に子供のことを考えてるっていうのは、間違いないじゃないですか、
うんうんうんうん、
先生もね子供が喜ぶだろうとかやる気出すだろうと思ってやってることなんだけど、やっぱこう本当に価値観が違う、でちょっとしたところでそういういろいろぶつかったりとか考えが違ったりとかってことがあるんで、なんかそういうのをやっぱりこう本当にこう話し合いながら解決していくことってすごく大事だなと思って。
いやそうですよ、日本じゃそういうのはダメなんですよって言うんじゃなくて、うん、なんでそれをこう上げたのかっていう、ね、
うん、
背景があったり理由があるはず
そうなんです
、そこの歩み寄ろうとする
確かに、ね、
分かろうとしようっていう、
うん、
そこはやっぱ大事なんですね。
大事ですね、
面白いですね。
同じ目的なんですよ、子供を喜ばせたいとか子供の力を伸ばしたいっていう目的は同じなんだけど、うん、やっぱりいろんな手段があるじゃないですか、それをこう違う手段だからってバサッと切るんじゃなくて、やっぱお互い分かり合うように、
うん、
歩み寄っていけたらいいなと。
確かに本当そうですね、
はい、
でもあと今時だったらそのキーホルダーは多分クッキーモンスターじゃなくてスンスンにした方が喜ばれるんでしょうねチョイス大事ですよね、キーホルダーのチョイス、ね、
確かに、
もらってるその問題、これ何みたいな
そういう問題だったら
センスもね大事、
かえって園長に言っときます
、はい、あいや本当、あでも、ね、今のキーホルダーのエピソードだけでもなるほどなと思います。
あ
そこはやっぱ常識的にね、あげないみたいなのがあったけど、
う
ん、
そうですね、
場合によってもしかしたらね、
うん、
あるかもしれないし、柔軟にね考えたり理由を探るみたいな
のが
大事ですよね、
うんうん、文化の違いとかね、うん、ありますからね、はい、ということでじゃあ2曲目いきましょうか。後ろさん、
後ろさん
選んでいただいた、
はい、バックナンバーのオールドファッションです、
はい、
これはその心は、
これは、まあ、最近私がハマっている曲です、
うん、
シンプル、
バックナンバーは結構悲しい失恋ソングで悲しい音楽が多いかなって思うんですけど、これはアップテンポですごい明るくなれる曲なのでラジオにいいかなと思って選びました。
ありがとうございます。
ナイスチョイスです。
みんなで楽しみましょうか、
はい、
いいところではあるんですけど、ちょっとお二人にもいっぱい話を聞きたいということ で、
ね、
じゃあここからは、ゲストコーナーということで、改めましてじゃあ田中相馬さんと後ろ前さん、はい、修道大学の3年生ということで、うん、
若い、
で、廿日市市国際、交流協会主催の
廿
日市平和ツアー、
そうですね、
広島2026、
はい、
何回目になるんですか今年で。
もう
結構やってるらしい、
21回目です。
ああそうなんですね。
はい、
でお二人はもう1年生の時から参加して3回目になるということで、
はい、
でその日本に来ている海外の、まあ、留学生さんたちに広島に来てもらって8月6日の、8月6日はどういう動きになるんですか当日は。
8月6日は学生の方は、希望によってはその式典に参加したりという形で、
もう式典にも参加してってことなんですね。はい、それは結構あれですよね、日本に住んでる人でもその日に広島の、ね、中心地行くみたいなのもしてない方もいらっしゃったりもするかもしれないから、
ね、
結構貴重な体験になるんですね。
はい、
いろいろ聞いていきたいんですけど、はい、どうしましょうかね、何から聞いていきましょうかね。
そうですね、 どうですか、何かアピールポイントというか、
やってみてその2年2回参加してなんかどんなことがなんか楽しかったというか、どんな発見ありました。
やっぱ一番は留学生たちが楽しんでいる様子とか、自分が話した英語がちゃんと伝わった時とか、そういう時にやりがいを感じて楽しいです。
どこの国の人と今まで交流したんですか。
今までは、韓国の方もいましたし、中国の方もいましたし、アメリカとかいろんな国、ね、
あもう本当世界中
結構いろんな国から来てますね、はい、毎回。
田中さん、なんか印象残ってるエピソードとかありますか。
そうですね、自分も英語を使ったコミュニケーションっていうのはあるんですけど、あとオプショナルツアーっていう、その自分たちが計画をして広島の魅力についてその伝えるツアーがあるんですけど、そういったものを企画して留学生に楽しんでもらえたっていう機会もすごく、印象に残ってます。
それはオプショナルね、どっか連れてくんですか。
そうですね、広島市内であったり、今回は呉市だったり、そういった、はい、いろんなところに、はい、
ちょっと電車乗って行くみたいなのもあるんだ。だから受けが良かったのはどこですか。
自分が去年担当したのが西条なんですけど、西条には
西条
そういう酒どころ、そうですね、
日本酒、
はい、そうですね、その留学生にそのあそこに酒蔵すごくあるので、酒蔵巡りという形で、試飲したり見学したりっていう感じで、で実際に留学生もすごく日本酒に興味を持ってくれて、いっぱいお土産を買って帰ってくれたっていうことはありましたね。
あ、じゃあ結構もう割と県内、あまり遠方だと時間かかっちゃうけど、本当自由に企画して連れていくことができるって感じなんです、はい、4泊か5泊だったんでしたっけ。
そうですね、5日から9日だから、4泊5日かな。
でそれで泊まるのは、滞在先はどこに泊まるんですか、みんな留学生たちは。
は、広島市内のホストファミリーのお家に、はい、泊まる形になってますかね。は
い、広島市内、
いや、
市
内で、扱い地でもありますね。
扱い地または広島市内で、
は
い、
このホストファミリーがですね、うちの国際交流協会を通して、お願いをしてるんですけれども、その国際交流協会の会員登録をお願いしてまして、会員さんにぜひ皆さんなっていただきたいなという。
あ、まずは、
はい、
廿日市市国際交流協会の会員募集中であり、
はい、そうなんです。
これなんかさっき打ち合わせ聞いたら、ホストファミリーもうちいいよっていう方はまだなんか募集してるっていう
の。そうなんですよ、ホストファミリーさんぜひまだまだ募集中ですんで、ご興味がある方はうちのね、国際交流協会のホームページとかでも、詳細書いてあります
んで。なんか条件あるんですか。なんか
そうですね、会員登録をお願いしてるんで。
それだけです。なんかだってね、お迎えするにあたって、布団があれば OK 夜ご飯を提供する、朝ご飯も、
そうですね、ご飯はちょっとその時々によって、提供していただかないといけないんですけど、本当に別に英語ができる、できないといけないとか、
できなくても大丈夫なん
ですか。全然、むしろね、やっぱりこう留学生の方ってこう日本の方と日本語で触れ合いたいとか。
あ、まあそっか、
そう、
日本文化に触れたかった、日本語学びたくて来てるっていう方が多いから、
だからむしろ喋れないぐらいでも、
逆になんか小学生とかお子さんいる家庭は英語の練習というか相手になってくれるみたいな感じじゃないですか。
そうなんですよ、ぜひぜひ小さいお子さんがいる方もね、来てほしいですね。
留学生として来る方はだいたい大学生で、20歳前後の方が来てるようなイメージ。
そうですね、
はい、僕もね、芸北の家2階建てでにいた時は、2階がね6畳6畳8畳で、一時 ドイツの人、イタリアの人、ハンガリーの人、3人泊まってたことがあって、
お
なんかもう
インターナショナル、
インターナショナルなしかも田舎でねやって、でね、あのドイツの子、男の子だったんですけど、なんかおばあちゃんがクッキーかなんかをこう送ってくれて、まあ、要はまあちょっとね、うん、自分の慣れ親しんだ味が、
なるほど、
ね、でホームシックになってないかみたいなの送ってくれて、でもうお裾分けしてもらったんですけど、めちゃめちゃ甘くて、町中の砂糖全部使ったんだってぐらいすっごい甘くて、
海外の甘いですから、ね、
ドイツのおばあちゃんのクッキー甘みたいな、これ異文化かとかって思いながら、いや さっきのねキーホルダーあげるじゃんけど、ちょっとしたことでも割とこうなんか自分の
感じます、
ね、いかに常識というか凝り固まった中で生きてたのかって分かるんで、いや家に泊めてみると多分勇気はいるけど、思い切って一歩踏み出しちゃえば結構楽しいと思います
ね。うち実はね、1週間前までニュージーランドの子供さんをホームステイさせてたんですよ、10日間、うちの娘がですね今度ニュージーランドに行くんですよ、留学で交換留学みたいな形で、その行く先の生徒さんを受け入れを10日間してて、でやっぱその子ベジタリアンなんですよ。
あ
でベジタリアンだけどちょっと微妙に野菜も嫌いっていう、
難しい
めちゃくちゃ難しかったです
好き嫌いの、
そうそうそう、好き嫌いがあるからね、なかなか難しかったですけど、
だからタンパク質は豆で、
いやそうですね、豆とかあのシーフードは大丈夫なんですよ。
あシーフードは大丈夫なんだ。
シーフード食べたりと
か魚はじゃあ OK で、
魚 OK、
あーなるほど、それならまだ割とこう日本食のね、
あでも大変でした、
大変
でもねやっぱりいい機会ですよね、そういう時じゃないとできない経験とかあるから、
なかなかないですよ、なんか、うん、いやもしちょっとなんか興味あるかもっていう方じゃ 今から間に合うとですか。
間に合います。
でこれはじゃあ廿日市市国際交流会館の国国協会のホームページに見れば、はい、
そうですね、一応ねあの募集の締め切り6月14日、
あとじゃあもう2週間ぐらい、
そうなんですね、はい、あと9日ぐらいしかないので、ぜひあの興味がある方は、
じゃあ思い立ったら吉日でちょっとやってみようかな、チャレンジしみようかな、
はい、ぜひぜひ、
国際交流の、まあ、さっきもちらっとこうやっぱ会話が通じた時に喜びを感じるって話ですけど、やっぱこう魅力というか、なんかやっぱりだって2回参加して、もうこんなやってられんよって思ったら3回も出ないわけ
じゃないですか。それはそうですね確かにこんなラジオなんか来てくれない、
そうそうそうそうそうそう、やっぱどういうところが、とか今年3回目の今回の参加で期待してること、どういうことなんかチャレンジしてみたいなとかなんかありますか、田中さんと後ろさんそれぞれ。
自分はですね、まあ、英語を使ったコミュニケーションがやっぱり、軸にあって、その今まで1年生2年生ってやってきた時に英語を十分に使えなかったっていうのがあって、自分もそれこそ先ほどお話しあったニュージーランドに留学に6週間ほど行ってたんですけど、そこでもまた英語を使って話すっていう機会がすごく楽しくて、今年こそは英語でもっと深い理解を持って関わりを持っていきたいなっていう、はい、留学生とたくさん話
したいと思います。参加したからこそもっともっと上手に喋りたいみたいな
のが
あるんですね。向上心。後ろさんは。
私はそうですね、平和について考えるっていう話す時間ももちろん大切なんですけど、趣味とか好きな音楽とか普段の学校生活とかそういう気軽な話題でもたくさん交流して、そのお互いを知って仲良くなって、国や文化の違いを超えて自然につながれるような交流をしたいなって思います。
今まで1回目2回目でこう交流した人たちとはなんか連絡取ったりとかっていうのもするんですか。
あしますね。
そうですね、
連絡先交換した留学生もいます。
その子たちはまだ日本にいるんですか、それとも母国に帰ってる子もいるんですか。
もう帰ってる子が多いです ね、
ですね、
でもじゃあいると、じゃあ今度その国行ったら会いに行こうかなみたいな。
あ、ね、その最高ですね、そういう交流ができたら ね
でやっぱりまあ今ねいろんな国同士でね、なんか汗がある中でもやっぱりなんかこのあの人がいるみたいな、思い浮かべる顔があるかないかで全然違うわけじゃないですか、やっぱ大きいですよね、そういう今も連絡取れる人がいるっていう ね、
そうですね、
で会長は何かやるんですか。
会長はですね、一応挨拶を
親
挨拶を毎年してるんですけど、はい、一生懸命考えて、はい、その挨拶ぐらいです。
でもその廿日市国際交流協会のビッグイベントなわけですよね。
ビッグイベントですね。
でもなんかさっきほら会員募集みたいな話ありましたけど、はい、なんか年間通してなんか取り組みというかなんか登録するといいことあるんですか。
う
ん、
あそうですね、国際交流協会自体はもう本当に毎月いろいろなイベントをやってて、まあ、外国人の方向けだとこう日本語の講座とか、あるいは逆にこう外国語英語の講座とか、 あるいはあの文化をこうあの、紹介する、いろいろな国の、方を講師に呼んで、でボランティアでこう、その国の文化を紹介していただくとか。そうなんです。
え、でもお高いんでしょ。
いやそれがですね、はい、先輩、
はい、
今だけ、年会費がですね、
はい、
なんと、
はい、
今申し込みいただくと、
はい、
大人の方で2,000円、
2,000円年間、
年間ですよ。
え、月200円もしないとですか。
以下なんです。
なんと
このよもぎかおる草餅と同じぐらいの200円弱で。
でも草餅取るか。いやいや、いいですね。あ、そうだった。あ、じゃあ結構そういう定期的な取り組みもあるんです
ね。そうなんですよ。なんで激安でね、こういうあのイベント、まあ子供さん学生さんは1000円なんですね。
あ、そうなんだ、はい、めっちゃいいじゃないですか。
でご家族で入ることもできるんで、 ご家族だと何人でも3,000円なんで、まあ本当にお高くはないので気軽に入っていただきたいなと思いますし、入った後もこういろんなイベントがありますから、うん、ぜひご検討いただきたいなと思いますね。
ちょっとね時間はないんですけど、やっぱもっと聞きたいなと。じゃあ、はい、そもそもなんか英語とか興味持ったのっていつぐらいなんですか、田中さんの。
自分はそうですね、うん、大学に、学部自体も国際コミュニティ系というところで、将来がその海外に行って活動したいなっていうところを高校生の時に考えて、そうなったら英語をやっぱ使えないといけないよなっていうところで、はい、英語をもっと学びたいとかアクティブに活動したいな
と、先にやりたいことがあって、はい、それが海外でそういう取り組みしたいっていうところから、じゃあ英語はいるからやらなきゃってことなんだ。へー、
最近の若者でこうそういう夢とか目標を持ってね、うん、こう何かに向かって頑張るってなかなかないですよ。
それなんかどっかの国でどういうことしたいってなんかあるんですか、具体的に。
そうですね、自分がそのゼミナールに入ってて、うん、東南アジアの方の、うん、その貧困であったり、うん、社会的に弱い 人の、そのどういった援助がその自らアプローチできるのかっていうところをちょっと考えてたりしてるので、そういったところでその、ま、場所は東南アジアとかそこら辺の貧困地域っていうところを、うん、目指してやっていきたいなと思ってます。
それもじゃあ割と大学卒業したらそういうところに思うかもしれないと。大学院に行くっていうよりは、
そうですね、ま
あ、そういう結構国際的な取り組みしてる機関に所属したいなっていう思いがあるってことですか。
そうですね、まあ一般就職をしながら、はい、その将来本当にゆくゆくは、うん、その余裕ができた時にそういった慈善活動っていうのに、しっかり取り組めていけたらいいなっていう夢があるっていう感じですかね。
結構ね、やっぱ日本のこうなんかインフラみたいなね、うん、水道だったりなんだったりとか結構ね日本製のものをね、はいはい、海外に作ってとかあるから、ね、なんかいろんな企業からもね、うん、海外のなんか事業所だったりとか行くみたいなアプローチありそうですもん、
ね、ありますね。
後ろさんはなんかまずこのきっかけというか、なんでさん、まあ、英語自体に興味持った、うん、いつぐらいなんですか。
英語は中学生の時に本格的に勉強して、うん、楽しいなって思ったんですよ、英語が。で高校生に入って、それから留学生と話す機会があって、そこでも海外の人と話すのは楽しいなっていうふうになんとなく思って、そのまま大学行って、で平和ツアーというのがあったので、そこでここでまた留学生と話してみようって思って参加して今に至ります。
この先なんか取りなんかチャレンジしたいことというかあるんですか。
そうですね、私は、まあ、英語の活動ももちろんしたいんですけど、今後は、まあ、福祉系一寸で困っている人とかを助けたいなって思ってます。
で、まあ、福祉でいうと今ね日本も人手不足が叫ばれて、うん、結構ね海外からね
来てます
ね、来てもらってっていうのがあるから、はい、むしろ英語ができることは強みになるかもしれないですもんね、うんうん。なんか最近よくほら AI とか、まあ、なんか翻訳が進んでるじゃないですか。あれで自分で英語勉強しなくても言葉通じるかもしれないツールが出てるけど、はい、でもやっぱり自分で英語勉強して通じることのなんか喜びみたいなのってなんか どうですか。
そうですね、やっぱりその勉強した上で自分が使えるっていうそういう達成感もやっぱりあると思うんですけど、うんうん、やっぱり人と人との関わりっていうのを AI を介さずやることでやっぱり相手の気持ちっていうのがより理解できるのかなっていうところはあるので、やっぱり自分ももっと英語を勉強していきたいなって思ってます。
立派。
シロさんどうですか。
英語を話すっていうのは読めばできるんですけど、英語で伝えるっていうのはやっぱ実践していかないとできないと思うので、それはやる価値があると思います。
またなんか伝えようと思うことでなんか自分が知らないことを理解してまた学ぶっていうね、うん、なんかアウトプットがあるからなんかインプットにもつながりそうですし、うん、なんかいいですね。ちょっと我々もねおじさんムーブしてる場合じゃないとやっぱね、このエネルギーもらってなんかいろいろもっともっと ね、
向上心を持って取り組みたいなっていうふうに
いや思いました。またちょっと機会があればぜひこのどうだったかみたいな話もね、
いいですね、
してもらいたいなと思いますし、はい、ちょっとあの学業に支障の出ない範囲でまた来ていただけたらと思いますんで、うん、大丈夫ですか、ラジオ良いでしょ、
ソフトマシン
やってみたらいけたでしょ、はい、ということで今日はちょっとフレッシュなお二人を迎えてお届けしました。なんか大丈夫ですか、最後なんかこう伝えそびれてることないですか。言えた。
どうぞ。
あ、いいですか。
うん、どうぞ。
あ、廿日市市国際交流協会では8月に開催される廿日市平和ツアー in 広島で外国人留学生を迎えてくださるホストファミリーとツアーを支えるボランティアを募集しています。留学生と一緒に食卓を囲んだり日常の生活を共有したりすることでお互いの文化を知り合う貴重な交流が生まれます。国際交流に興味のある方、広島の魅力を伝えたい方、ぜひこの機会に参加してみませんか。詳しくは廿日市市国際交流協会のホームページをご覧ください。
最後なんかちょっと AI っぽい感
じあれ AI
急に棒読み
すいません、
AI を超えてって話してた気がするが心と心のつながり
で、ね、これがなんかね人間らしさでいいんですよ。ちゃんと用意したことをしっかり伝えるっていう、
ちゃんとオチまで考えてるんです。すごいですよね。
じゃあありがとうございました。じゃあ廿日カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。田中聡真さん、後ろ前さん、今日ともありがとうございました。
ありがとうありがとうございました。I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now.Stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involvedProtective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing.And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.